ただいまからローマ人への手紙8章18節から25節までを通して5つの巨悪と解決策と題して赤江牧師にメッセージを聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。前に、上の段に綺麗なお花が飾ってあります。昨日結婚式がありまして、旅館の森保姉妹のご長男和樹さんが、前にも礼拝に一緒に来て来られたこともある坂本玲奈さんという方と結婚をされました。ほとんど家族だけの結婚式でしたけども、本当に良い時でした。和樹さんのご奉仕で綺麗な花が生けられて、島原京子さんの今回は総額で式が進められ、先生方が下辺の牢を取ってくださいました。さて今日は、大きなテーマです。5つの巨悪解決策ということで、今年の教会の大きな年度標語テーマに沿ったお話を進めておりますけれども、今日はその全体的な事柄の一つです。計画書の中で5つの巨悪ということもありますが、あまり詳しくは文章で説明されておりません。その解決策もずっと一緒に味わっていきたいと、学んでいきたいと願っております。そんなことで、今日のテキストに導かれております。人類が抱える最大の問題、どこから来ているのか、困難なことや悲しい出来事っていうのは次から次に起こります。作り主の愛の神様がおられるんだったら、どうしてそんなことがあるのか、これは人類の長い間の課題だったし、特にキリスト者にとって神を信じる者によって、大きな悩みでした。それは旧約時代のリーダー生徒たちの課題だったし、新約時代の私たちも同様です。クリスチャンでない人々からも、どうして神がいるのにそんなことがあるのかと責められます。東日本の被災地のある高校生の女子高校生が、ローマ法王に、どうしてそんなことがあるんですかと、神が愛だったらどうしてそんなことを神様は許されるんですかと聞いたら、お答えはあったんです。それはすごいことですか。でも私にもわからない、祈っていますという答えで、それはこの間も通訳に来てくださった安井徹さんがとっても残念があって、そういう中からDVD の、この美しい世界というのが生まれてきた理由です。この素晴らしい世界をお作りになった方は、神様が作られた世界の中で最高の傑作としての人間が神様に背いた、それが結果で、罪によって、人類の罪によってこの世界に不幸や悲惨なことがあり、それは自然界をも巻き込んでいる、そういうことを聖書はちゃんと言っているのに、ローマ法王さんはそれをお答えになっていない、残念だということで、DVD ができていったということであります。さて、ここで、そのことを書いているのがこのローマ書の8章の、今読んでいただいた18節から25節の箇所にあたります。実はこのことで先日の物理学者のジョン・ハートネット博士をお迎えして講演会がありました。 皆さんの反応はとても良くって、横山さんがアンケートを取られたら、よく分かった、おおよそ分かったという方が大半を占めていて、非常に専門的な内容であったのに、あ、聖書を文字通り神の言葉と信じる科学者が宇宙論についても確信を持ってご自分の説を堂々と述べていらっしゃるということについて、大変この励ましをいただいたというアンケートが多かったんです。さて、そのハートネット先生とお食事しながら、先生が食べ物のアレルギーを持っていらっしゃるということを前もって、伝えられておりましたので、ホテルの食事とか、あるいは私たちの接待の中の食事について、横山さんを筆頭に配慮をして対応いたしました。まあ、いわゆる小麦に類するものが食べれない、そういうことでありました。まあ、もっと細かいことはあるんですけど、まあ、醤油の中にそういう要素が入っているとそれもいけないので、マイ醤油の瓶を持っていらっしゃる、自分の持っていらっしゃって、こちらでお昼のお寿司は良かったんですが、おつまみに醤油のことをちょっと伝えきれてなかったら、結果的にその吸い物についてはやりかえていただいたということでありました。で、お食事をしながら、この私は愚かにも迂闊にも質問してしまったんです。どうして神様はそんなふうに、そのハートネット先生にそういうことを与えられたんでしょうかと、まあ、お尋ねしたんですね。10年前ぐらいからそういう症状が出てきて、原因不明で3回も4回も倒れて心臓救急センターに担ぎ込まれるけど、その都度心臓は問題はないと、原因は他にあるというので、やっと分かったのは、その食物アレルギーで、脳に行く血管が塞いでしまって止まるので、緊急に意識を失うということで、それはなんとお母さんが若い時そうだったということで、遺伝的要素もあるのかなということでありましたが、先生の答えは、私の質問への答えはシンプルでした。単純に漱石3章です。私はもうはっと思いました。うかつなことを聞いたなと思ったんです。そうですね、おっしゃる通りですと言いました。神様がハートネット先生を個人的にそうしたということではなく、あるいは母親譲りのということだけではなく、もっと遡ったら、アダムとエヴァが神様がしてはいけないということをしてしまった、善悪の知識の木の実を食べてはいけないというのに食べてしまった、それによって罪が入り、死が入り、人類の中にその人類の歴史も人間の心の状態も、そしてなんと自然界、宇宙も全体に埋めているという、そのことを聖書は語っているわけです。イエス・キリストによる回復の時を待つしかないというのが聖書のメッセージです。で、そのことについて私は分かりきっているのに聞いてしまったんですね。漱石3章です、深井先生分かってないねと言われているような気がしました。人類が抱える最大の問題はどこから来たのか、アダムとエヴァが神の戒めに背いたところから始まりました。さて、今日8章を読んでいただきました。ローマ書の8章の18節、お目を止めていただきたいんです。今の時のいろいろの苦しみはとあります。これが人類の抱える問題、いろいろの苦しみ、そして将来私たちに提示されようとする栄光、この2つが解決が 両方語られて記されています。で、そこで例えば20節を見ていただくと、被造物が虚無に服したという言葉があります。虚無、どうしてこんなことがわからない、虚しい、それが虚無です。あらゆる悲惨、しかもその原因がわからない。21節、被造物自体も滅びの束縛という言葉があり、ああなるほど、縛られてるな、滅びの原理が働いてるなと思いますね。でこれがこの人類の抱えている最大の課題のもとです。で、じゃあそのことはこの他の言葉で言うと、22節には今に至るまで共にうめきとあります。被造物全体、全全ての自然界と、あるいは全宇宙を含む作られたものが今に至るまで共にうめいている、あるいは人間にとってはどうかと。22節に心の中でうめきながらという、私たちの人間の心の痛みと叫び、うずき、それがここに言われていることであります。ところが解説もここに述べられています。先ほど言いました18節にやがて提示されようとする栄光ということ、それから19節に神の子供たちの現れを待ち望む、20節に望みがある、21節に神の子供たちの栄光の自由に入れられる、またそのことはいい意味での誕生、その海の苦しみ、海の完成の海のための苦しみなんだと。で、だから良い誕生があるんだということと、23節に子にしていただく、つまり神の子として完成される、これは霊的に魂も救われていくというだけではなく、体もあがなわれるという、土から出て土に帰る人間の体は、霊は神のもとに帰るけれども、幽霊のような存在ではなく、地上で肉体を持っているように栄光の天上の体がある、もっと言い換えると、復活されたイエス様のようなお体が一人一人にふさわしく与えられる、これを体のあがなわれると言っている。その時を待ち望んでいる、それが望みなんですね。24節、キリスト者の望みとは何か、この望みなんですね。で、経済的なことから解放されたとか、病気から癒されたとか、それが救いではない、それは救いのほんの一部です。しかも地上のことです。心が平安になったとかね、いろんな悪い習慣、中毒から解放されたとか、それも素晴らしいことですが、私たちはこの地上のあらゆる呪いから来る悲惨な状況、そのもとから肉体も霊も全て救われる、宇宙も新しい天と新しい地が作られて、永遠にそこで神と共に住まう、その望みなんだ。いや、そんなことを信じられるかという、それを信じているのはクリスチャンなんですね。で、いや、そこまで信じてませんと言ったら、それはイエス様をものすごく過小評価していることになるし、もっと言ってしまえば信じていると言えるのですかということになっちゃいます。 望みっていうのはここに正しかきが24節25節にあるように見てしまったら望む必要ないんですね。また見ていないでも見ているようにしているのが信仰ですから、本当にすごいことを信じているわけです。まあそういうここに人類の大きな課題問題、まあ、特にリック・ウォーレン先生はそれを5つに絞っているんですけども、その解決はこの箇所にはっきり言われているわけですね。その解決というのはイエス・キリストが再び来られるとき、再臨の時を待っているというわけです。そのようなわけで、今日はその悪の始まりとそこからの解決について聖書の約束を見ていくのに、ピースプランということをご紹介しています。で、5つの大きな問題があるよというのはこの今日の説教用紙の中に5つの項目があります。霊的欠乏、自分勝手なリーダー、極度の貧困、病気の蔓延、教育機会の欠如、これらが世の中に悪をもたらして、社会をダメにし人類を不幸にしている。小さな家庭の問題、地域の問題、身の回りの問題から大きくは世界のことにまでこのことは広がり、あるいは宇宙全体の問題まであるけれども、特に人間に関わることではこういうことが世の中をダメにしているというわけです。で、これがどう一つ一つ解決していくのかということの英語の頭文字、言葉の頭文字を綴るとピースになる、 PACE になるということでピースプランと呼んでいるわけですね。前はプランのことを少しお話しましたが、今日はピースについて見ております。教会総会室の6ページにそのことが紹介しておりましたが、大きくそのことをの今日は見ていきたいと思います。ピースプランというのを簡単に定義すれば、普通の人々が、私たちのことですね、普通の人々が神の力を受けて行く先々で、置かれた場所で共に世界を変えていくということなんです。つまり再臨によってこの世界は大きく最終的には解決しますが、じゃあもう私たちは棚ぼたでそれを待って何もしなくていいのか、そんなことを聖書は言っていないです。私たちも普通の人、ただの人でやってもイエス・キリストによって救い変えられて救われていますから、もう置かれたところで世界を変えていくために用いられていくんだと。これがピースプランです。ではその一つ一つを見ていきましょう。簡単に見ていきたいんですが、実は今日はマタイの福音書をの中に登場するイエス・キリストのお言葉を、イエス様を模範としてそれを見ていきたいと思うんです。そこで、聖書の箇所を書きましたが、新改訳で第3版で36ページをご覧ください。36ページ、新約聖書の36ページに、11節に、人の子は失われているものを救うために来たのです。失われている、これが霊的欠乏を表す言葉です。失われている、このことはイエス様はここで例えとしてこの後話しておられます。あなた方はどう思いますか、もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99 9匹を残し山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このように小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません。天の父なる神様の心は、私たちが100匹の羊の中の1匹に例えられています。たくさんいるから1匹ぐらいどうってことないじゃないかとおっしゃらないで、1匹の羊が大事で一人一人が大事だとおっしゃるんです。このしかも小さいもの、その一人が滅びるっていうのは失われる、神様との関係が断たれたままこの世を終わり神のもとに帰ることができない、そういうことを意味しています。それが一番の問題です。しかも悲しいことに自分が失われていることにも気づかない、これが人類の悲惨な状態です。自分は本当にいるべきところにいるべきなのに、そこに折れていないことが分かっていない、それが悲しいことです。クリスチャンは分かってますよ。分かったから神様元へ帰りたい、関係が元へ戻って関係が正常化したんです。それを救いと言ってる。救いっていうのは私たちの内面が変えられる以上に関係の正常化です。その関係を正常化されるためにさせるために、父なる神様が仲立ちとして送ってくださった方が神の御子イエス・キリストです。私たちを神様の方から救い主のイエス・キリストを通して探していてくださる、これが99匹を残してでも1匹を探しに出てくださるということです。これを失われているとか迷い出ているとかいう言葉を罪と訳してしまいましたから、まあ私たち日本人は罪人罪人と罪人呼ばわりすると言って手嫌いするし理解できないんですが、この翻訳は罪ですね。いちいち言わないといけないわけですが、さてここで失われているというのをイエス様はちゃんとおっしゃっていて、実は開かなくてもいいんですが、10章の6節に12人の主な弟子を派遣するときにこうおっしゃったんですね。イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。まずね、ユダヤ人、いや別に民族差別ではなくって、全人類を最初から救おうとして神様はユダヤ人の先祖アブラハムを起こして、全ての人を救うためにアブラハムに契約を与えた。ところがユダヤ人はそれを自分たちが全人類を救う道具となるということを誤解して、特別な先民選びの民であるというふうに思い傲慢になってしまいました。この誤解と高ぶり、でもイエス・キリストによって全ての作られたもの、異邦人も救われるという本来の救いへとこう広がっていったわけですが、イエス様ご自身はまずイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいということで弟子たちを派遣しているんです。ユダヤ人はどうでもいいとおっしゃってないんです。ユダヤ人差別はとんでもない間違いです。白人社会が、ヨーロッパがユダヤ人を迫害したというのは間違った思想で、ヒトラーはそれによってアウシュビッツの迫害なんかをしたと思われます。キリスト教会もユダヤ人を白い目で見るのは間違いだと思います。かつて日本の教会でユダヤ人の救いのために祈れと言った時、 それは特別な変な教会だと言いましたが、イスラエルの平和のために祈るというのは私たちは大事だと思います。でもイスラエル人の間違い、ユダヤ人の間違いは自分たちだけが救われると思ったところで、異邦人、ユダヤ人以外のものは犬のような存在だと思ったところがユダヤ主義の間違いです。医者であったルカは使徒パウロに導かれてクリスチャンになり、ルカの福音書と使徒の働きという大事な新約聖書の重要な部分を書きましたが、その19章の10節、ルカの福音書でこう言ってます。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様のお言葉です。霊的欠乏をイエス様はユダヤ人に対しても全人類に対しても持っていらっしゃった。マタイの福音書の16章で、あの12弟子となっていった筆頭格のペテロさんがイエス様の質問に答えました。あなたたちは私のことを何と言いますかと勇気を持ってペテロが言ったんです。あなたはもう偉い聖人とか君子どころか偉い預言者なんかではなく、生きておられる神の御子です、神様ですと告白したので、その通りだ、それを言わせたのは父なる神だと。そしてあなたのその信仰の告白の上に私の教会を建てると言われた。何のためにイエス様は教会を建てるんですか。失われた人を探すためです。解決は P プランティングチャーチ、教会を建てていく、教会を増やしていく、その教会を通して霊的欠乏を満たしていく。教会は何のためにあるのか。失われた人を探すという霊的欠乏、一つの大きな悪の親玉を解決するためですね。このことについてもう私たちはまた一回分の説教で詳しく見ていきたいと思います。今日は全体ですから。二つ目は自分勝手なリーダーです。今世の中は何で苦しんでるんですか。身勝手な各界の指導者たちの間違った指導によってです。政治も経済も教育も法律の分野の世界もあらゆる分野で偉そうに、しかも間違ったことをして人々を苦しめていく。しかも贈収賄があったり、違った方向へ導いてしまったり、自分のためだけにやっている指導者、それが問題です。国と国との問題もそうです。国際紛争もそうです。テロの問題もそうです。北朝鮮の核の問題もそうです。いいえ、迎え撃つアメリカのリーダーシップの問題もそうです。日本も言うまでもありません。自分勝手なリーダーに対してイエス様はサーバントリーダー、使えるリーダーとなれとおっしゃっています。41ページ、マタイの福音書41ページ、20章28節、一緒に読んでみましょうか。よろしければどうぞ。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。贖いの代価として自分の命を与えるというのはお分かりですね。十字架にかかって罪の身代わりとなって神の子の命を投げ出してくださったということです。 それが私のためであると信じることが贖われる、つまり買い戻していただく神様との関係にを正しく元に戻すことができる身の代金のようなもんですね。そのためにイエス様は十字架の上で、我が神は我が神、どうして私をお見捨てになるんですかと言って命を捨ててくださり、神はその一人を与えるほどにこの世界を、つまり私たち一人一人を愛してくださったんです。このこれがイエス様が使えるリーダーとして、ご自身を模範として示してくださっています。同じです。そのようにそのことが使えられるためではなく使えるためだ、使えられるためではなく使えるためだと。どのくらい使えるのかというと、命を投げ出すほどにというんです。命だけです。いや、崖っていうのはつもりではなく本当に命を捨てちゃったんです。このことは26節に、あなた方の間ではそうではありません、あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい、あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなた方のしもべになりなさい。この世ではみんな自分たちが一番で、みんなの前に先に立って俺についてこいと言ってる、それがリーダーだと思ってる。いや、それどころか25節を見ると、異邦人の支配者たちは支配し、偉い人たちは人々の上に権力を振るう。これが世の中を暗くしてるんです。でも今は、今のリーダーシップはそうではあってはいけない。企業においても、行政においても、いろんな意味で、人々に使えるのが本当のリーダーシップだということが今はキリスト教会の外でも言われています。そういう世の中になってきたことが素晴らしいと思います。渡辺和子先生が置かれたところで咲きなさいというあの素敵な本の中でそのこともおっしゃっています。どう言われているかというとですね、置かれたところで咲きなさいというのは、結局は大切なのは人のために進んで何かをすることだ、人に迷惑をかけないから、そういうことからもう一歩進んで迷惑をかけない、迷惑をかけて人様に迷惑かけちゃダメよ、それはいいことですが、もう一歩進んで手を差し伸べる気持ちが愛の実践につながるとおっしゃっていて、いろんな例を挙げています。2001年に東京の新大久保駅でプラットホームから落ちた男の人、2人の人が、男性が助けようとして線路に落ちて3人とも死んでしまったという悲しい出来事がありました。このニュースはものすごく取り上げられたんですが、英字新聞に第一面にトゥーサマリタンズという大見出しで、二人のサマリア人、サマリア人と書いてあった。聖書を読んでいたらわかるわけですが、隣人とは誰ですかと、ユダヤの指導者がイエス様に聞いたら、隣人とは誰ですかと聞かれた。そうすると、イエス様が語り出されたのが有名なサマリア人の例えです。一人の人が強盗に襲われて、この瀕死の重傷、身ぐるみ剥がされ、もう本当にどうにもならない中で通りかかった三人の人、一人は祭司、一人は神殿で神様に仕えるレビ人、二人とも忙しかったのか見て見ぬふりで通り過ぎた。ところが日頃仲の悪いサマリア人の旅人がやってきて、かわいそうに思ってロバに乗せて宿屋まで連れて行って、そして帰りに もし足りなかったら火を私がもっと持ちますよと言った。この例え話の中でイエス様はユダヤ人の律法学者や指導者に聞いたんです。この3人の中で誰が隣人ですか、隣人ですかと聞いたら、サマリア人とは言えなかった。日頃からユダヤ人敵対してますからね。その人を助けた人ですと遠回しに言ったの。そしたらイエス様は答えられた。言ってあなたも同じようにしなさい。どこの人か何人かは関係ない。困ってる人を見て助けられるかどうか、それで隣人かどうかが決まる。誰にせよ困ってる人の隣人になりなさい。愛の実践の大切さです。もう窮地に陥った水知らずの人に手を差し伸べようとした二人という意味が二人のサマリア人です。もう当時日本人は心揺さぶられました。だからこれはね、もう人様に迷惑かけなければいいというのから、もう一歩以上二歩も進み出て、人のために進んで何かをするという大切さです。これがサーバントリーダーの心なん。聖書の教えが今や世の中の模範に歌われているんですね。はい。備えを常にとボーイスカウトで言いますね。何を備えるんですか、ね、使えるリーダーになる備えを常になんですよ、ね、このことがエクワイティングサーバントリーダーという言葉ですね。育てる。さて三つ目のこと、自分勝手なリーダーから使えるリーダーに変わるというところ、もう三つ目の大きな悪は何か、貧困です。貧すればドンスと言いますよね。貧しいからこんなことをしてしまったんだということもあるかもしれません。貧困、極度の貧困、これをですね、イエス様はマタイの25章54ページで教えておられます。54ページ35節、これも有名な例えの話です。で、天国でイエス様が報いを与えるというそのお話の中で35節、あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたときに私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し。旧約はもう食べるのもうままならないという、食べること飲むことにこと欠くという状況、これは貧しさですね、極貧の状況。36節、私が裸の時、一食足りて礼節すると言いますが、礼節、礼儀正しくするということは、一食が揃っていた食べるもの、着るものが整っておればこそということかもしれませんが、そういう困った人、その小さいものの一人にしてしたのは私にしたのですと40節イエス様は締めくくっておられますね。あなたは私にしてくれたというのに、いつ私がそんなことをしましたかと言ったら、あの困ってる人に、貧しい人にしてくれたのは私にしてくれたのじゃないか。同じことがこの38節に いつ私たちはあなたのご病気、あなた方が牢におられるのを見てお尋ねしましたか。病気の人にということですね。でこれがですね、イエス様が私たちに教えておられることです。声なき者の友のは FVI Friends with the Voiceless International というあの神田先生たちが始めていらっしゃる、それを私たちは受けて世界食糧ででも世界の声なき人々の叫びに友となって、その輪を広げていくものになりたい。それが私たちが前からずっと続けている姿勢です。どうしてこの貧困貧しい人の支援が A なんでしょうか。ピースの3つ目の A なんでしょうか。実はこれは紹介したようにありましたように、Assisting the poor、 アシストする、援助し支援するというのがこの言葉の意味ですね。同じ言葉のこの病気の蔓延に対して病気の世話をする、世話をする、 Caring for the sick、 ケアをする、お世話をする、これがピースの C に当たります。イエス様が病気の人を癒されたとあります。倒れている人を哀れに思われた、それはもう世の中が国がすることで教会がすることじゃないと聖書は言ってるでしょうか。そう思ってたんです、日本の教会。そういうことをする教会は社会派だと言って、福音派は伝道さえすればいいんだと、要は魂の救いが大事だと言って、世の中のそういう人々に手を差し伸べなかった。世の中の必要、イエス様がされたように手を差し伸べることをしなかったので、世の中が教会を必要としてないんです。でも私たちはそういうことに聖書で教えられ続き、教会の使命は全人的な人間の生きるあらゆる領域に関わっているんだ。なぜ教会が幼稚園をしないといけないのか、なぜ学校をしないといけないのか、なぜ福祉の働きをしないといけないのか。イエス様がしておられたことを国任せ、行政任せにしないで、行政の谷間を埋める小さな隣人の働きをするのが教会ではないんでしょうか。さて、最後の E は、エデュケーション。教える。The next generation。次の世代の人を教える。どんな風に教育するのか。それはイエス様の方法です。28章。マタイの28章。63ページ。復活のイエス様のお言葉です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には手においても地においても一切の権威が与えられています。それにあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。神共にいます。神様がいつも一緒にいてくださる。神がそばにいてくださる。だからグッバイなんです。神に共にいまして、行く先あなたをお守りください。グッバイっていうのはそういう意味ですよね。ただのさよならではない。神様が一緒におられますよ。 世の終わりまで。同業二人です。死んでよみがえって今も生きておられるお方と一緒に歩く。お大師様ではありませんよ。お大師さんの弘法大師はそのことを経験で知っていたかもしれません。でも本当に世の終わりまで共にいてくださるお方は死んでよみがえられた、よみがえってくださったお方です。そのお方が私のように私を信じ、私に似たものとなって弟子になるというのは、あらゆる国の人々を弟子としなさいというのは、イエス・キリストに似たものとなるということです。その訓練を受け、十字架を、自分の十字架を追う。だから、快楽や自分の楽だけを求めるんではなく、時には本当にそんな役目を背負うことになります。辛い思いをすることもあえて引き受けていく。キリストを大事にして生きる。それが家庭であっても職場であっても進んでキリストの弟子として生きていく。誰に言われたからではない、キリストの弟子としてそれを引き受けていく、進んでそれを行く、生きていく弟子。このことが、そういうサーバントリーダーを心いただくものとなってキリストの弟子となる、そういうことを幼い時からイエス様の心を心として生きていく弟子を生み出す教育の機関が教会学校であり、サメール祭科であったり、スカウト活動だったり、いろんな教会の活動ではないでしょうか。次世代を育てる。私たちの教会が本当にそういうふうになっていくかどうか、大人たちの心構えや生き方、それを子どもたちが見て同じようにイエス様の弟子となっていくということが、この世界の巨悪を変えていくことではないでしょうか。5つの巨悪に対して私たちはこのような解決策をイエス様の模範に見出します。だからイエス様は最後に解決してくださいますが、私たちもまたうめきながら自分の弱さや足りなさと戦い、うめきながらイエス様の力をいただいて聖霊の働きの中で身を結んでいくんじゃないでしょうか。ローマ人の手紙8章を読んでお祈りしましょう。最初の8章18節19節、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに提示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。神の財産、全財産を相続人として受け継ぎます。でも私たちはイエス様の使命をいただいていろんな苦しみを味わいます。それがピースとなるということです。被造物の切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。やがて私たちはイエス様と同じようにそっくりさんに変えられていく、その望みがあります。その望みを持って私たちはピースプランに邁進したいと思います。それではお祈りをいたしましょう。父なる神様、人々は悩み苦しみ嘆いています。どうしてこんなことがあるのかわからないで、解決策も策も見出せないで苦しんでいます。ここに答えがあると、ここに原因があり、ここに答えがある、救い主がいてくださること、この喜びの訪れをお知らせするものとしてお使いください。語るだけでなく行いをもって自分の人生を通して人々に イエス様をご紹介できますように。どうぞすでにクリスチャンとなった一人一人を用いてください。またこの神の素晴らしい働きにイエス様を信じ、そしてこれに加わる方々をなおなお起こしてください。この後洗礼がありますか、聖餐がありますか、早く洗礼を決断し、聖餐に神の国の食卓に共に預かっていけるお一人一人として導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。